にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日はお母さんを困らせたくてわざと迷子になったことがあるあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。はい、私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、ある女性のお話なんですけれどもね、こうしなければならないという思いで生きてきた A さんという女性がいらっしゃるんですけれどもね、この方はですね、紛れもなく完璧主義の長女気質で育ってきたんですね。妹や弟を意味もなくいじめたり、いつも不機嫌な毎日で不満だらけだったんです。今日はね、下の兄弟が憎くて仕方がなかったというあなたへのメッセージにもなります。はい、あるね、アラフォーのご相談者様がおっしゃってたんですよね。 A さん、その方はですね、妹や弟がいらっしゃる長女の方で、頑張り屋さんでしっかり者タイプなんだけれども、記憶の中でですね、お母さんに甘えたい時期に甘えられなかったっていう、そんな記憶がぼんやり残ってたんですね。はい、で、これね、最初からそのことに気づいていたわけではないんだけれど、セッションの中で思い出したことなんです。それがこれなんですね。今日のタイトルでもあるんですけれど、お母さんを困らせたくて小さい頃わざと迷子になったことがあるんです。はい、これ聞いてくださってるあなたはそういう経験ありますか？ね、迷子じゃなかったとしても、お母さんを困らせたくてっていう、そういったこう心思いって、そういうことがあったっていう方もしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。で、この困らせたいという思いの本心は何だと思いますか？ね、例えば探してほしい、見つけてほしい、ありますよね。で、これもっともっとこう掘り下げていくと、もっと私を見てほしいとか、もっと私に気づいてほしいとか、もっと私を構ってほしい、もっと私を愛してほしい、ね、こういういろんな思いのつぶつぶが困らせたいっていう思いや行動に潜んでるわけなんですね。で、この思いがですね、大人になるとあらゆる人間関係で不具合をね、呼び覚ますことがあるんですよ。はい、ということで今日3つに分けてお話をしていきますけれども、1つ目がお母さんを困らせたらできること、はい、2つ目が母への嫌悪感が引き継がれ、そして最後に3つ目、私は私って思えない不幸。こんな感じで進めていこうと思います。で、今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはですね、このスタンド FM の配信概要欄のリンクから読んでみてください。では早速、1つ目のお母さんを困らせたらできること、はい、このお話についてね、入っていこうと思うんですけれども、先ほどもお話ししました通り、今日神々ですが、先ほどもお話ししました通り、長女に生まれ育った女性っていうのはですね、とかく周りに頼られやすいしっかり者が多いんですよね。はい、で、結果としてその期待に応えるように頑張り屋さんであることも本当にこれ多いんですね。で、多分そういったほとんどの方がですね、自分のことを後回しにして妹や弟、自分より下の兄弟の面倒を見ることが多かった、そんな幼少期を過ごしてきてるんですね。なんでかっていうとね、それまでね、要は妹や弟ができるまでは独占状態だったお母さんを、ね、自分では何もできない赤ちゃんである妹や弟にたった一日を境に奪われてしまったからですね。今まで目いっぱい自分だけに愛情を注いでくれていたお母さんが、今度はお母さんの目の端っこでしか自分のことを捉えてくれなくなったからですね。けなげにもですね、そういうふうにお姉ちゃんになっちゃった立場のね、子供はね、急に妹や弟にお母さんを奪われたと思っているわけですから、お母さんを自分の方に取り戻したくてたまらないんですね。 ところが以前のようにお母さんに甘えればお姉ちゃんでしょとか今忙しいのとか赤ちゃんじゃないんだからって言われてね突っぱねられたように感じてしまうんですね。でそう言われてお母さんの役に立とうとする頑張り屋系のお姉ちゃんがいる一方でこういう場合もあるんですよ。私も妹や弟のように振る舞おうと思って怒られてもいいから振り向いてほしいと思って、わがままを言ったりいたずらをしたりわざと叱られるようなことをしてみたりするんです。あなたはどっち系でしたでしょうかね。ちなみに私は後者のわざと叱られるようなことをするタイプだったんですね。はい、5歳違いの妹が生まれた時そんな感じでした。怒られてもいいからこっちを向いてほしいっていうか、そうでもしないと忘れられてしまうっていう気持ちがいっぱいだったからなんですね。で私はその5歳違いの妹が生まれた時にですね何日かしてから本当にもう 2,3 日してからお母さんに言ったそうです。お母ちゃん赤ちゃん病院に置いてきてってそのぐらい5歳でもね切実な切羽詰まった感覚持ってたってことですよね。でちなみにね私のその怒られてもいいからこっちを向いてほしいっていうのは私の子供にもですね引き継がれていて、私の長男まさにそれでした。はい、29の時に長男産んで31の時に長女を産んだんですけど、2歳年下2歳4ヶ月の時に妹ができたわけですね。長男はだからその妹が生まれた後っていうのは息子はね長男はわざと私を怒らせるようなことばかりしてたんですよ今思えばね。はい、でお母さんを困らせるとできること、これはですねお母さんを振り向かせるっていうことができるんですね。お母さんを一瞬でも独り占めできるっていうことなんです。けなげでしょ、ほんとそうなんですよ。で2つ目の母への嫌悪感が引き継がれということについてお話し進めていきますけれど、アラフォーでねお子さんが2人いらっしゃる A さんは私とのセッションの中でこんなことをおっしゃってました。お母さんは人のために生きてきた人、自分のためというよりも自分以外の人のことで心も頭もいっぱいなんですと。母親は常に子供のことを思って幸せを願って子供の健康を考えて育てているものなんだけど、それが色濃くなりすぎると過保護っていう形に変わって子供を監視して束縛するようになります。この A さんもね漏れなくお母さんからの愛情を実際過保護って感じていて、自分より人のことで頭がいっぱいの部分でお母さんが常に自分つまり A さんのことを心配しているっていうことが重くて重くて仕方がなかったんですね。まるでこの過保護っていうのは子供の歩く道筋には小指一つ分の小石さえも落ちていないように常に先回りをしてできる限りのことをやり尽くしてしまう、そんな感じでしたね。これ私の母親も割とそういう傾向がありました。でそれが当たり前の毎日だっていうね状態で生きてきた A さんは大人になってこんな自分に気がつくんですね。それが周りの目線が気になる、気がつけば物事を悪い方に考えている、で本当に大変な時こそ自分の心の内を話せない、つまり人を頼れない、人に迷惑をかけることを過剰に避けるっていう、まるでお母さんのような生き方をしているっていうことに気づいてね、愕然としたんですね。あんなに鬱陶しいと思っていたお母さんの生き方、あんなに嫌だと思っていたお母さんの先回り的心配性に今自分もどっぷりハマっていることに。そしてもう一つ、そんなお母さんたちが、ごめんなさい、そんなお母さんが妹たちにかかりきりになっている頃、わざと迷子になったりわざとお母さんを困らせていたことにも思い当たったんですね。過保護に世話する母親とそれがなくては生きていけない子供、これ下手すれば共依存になってしまいますね。ギリギリのところで A さんはそれを逃れました。お母さんへの憎しみの気持ちだと思っていた 自ら迷子になるっていう行動は、実はお母さんへの愛情から来ていたこと、愛されたかった純粋な気持ちから生まれていたこと。感謝の気持ちは自分の行動にも勇気をもたらします。そして A さんの心に自由も連れてきてくれました。最後に3つ目、私は私って思えない不幸についてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、 A さんが悩んでいたのは自分が自分に課していた制限でした。どういうことかというと、こうでなければいけないとか、こうであるべきという得体の知れない思いにずっと縛られてきたことで、人の視線が気になったり自由に行動することができずに来たことですね。頭では分かっている人は人、自分は自分っていうことが、どうしても自分の中に腑に落とすことができずにいて、人の目がとっても怖かったんですね。と同時にですね、相当 A さんは人に対してジャッジをしていました。そんな自分にも嫌悪感を抱いてたんですね。もう八方塞がりの状態です。こうなってくると、なんだかいらない思考にがんじがらめになっているようで、案の定ママ友付き合いでも職場でも全然自分を出すことができなくて、言葉は上滑りして気持ちの通じる関係性を築けずにいたんです。でもね、セッションの中でどんな自分もかけがえのない私っていうふうにはっきり捉えることができてからは、まるで身にまとっていた鎧がボロボロとそぎ落ちるように、自分の中にある黒い思いも、人に対する不器用な自分もそのまんま受け入れることができるようになったんですね。で、それができて初めて感謝の気持ちが生まれて、嫌悪していた親に対しても感謝の気持ちを感じられるようになったんですね。不思議ですよね。ありのままの自分はいつもどんな時も自分の中にあるのに、他でもない自分がそんな自分を認めずにいたっていうこと。ただね、悩みの壁にぶち当たって打ちのめされている人って大抵そんな状態なんです。気づいていないだけのことなんですけど、はい、 A さんのように気づいてからは本当に早いです。そしてさらに不思議かもしれないんだけれど、もう嫌悪感を感じていた自分に戻ることはありません。私は私って思えることは何より自然で、何より幸せなこと、そう思いませんか？はい、今日はお母さんを困らせたくてわざと迷子になったことがあるあなたへというテーマでお話をしてきました。お母さんを困らせたいという思いはお母さんへの愛から来ています。自分で自分のことを苦しめているかもというあなたは一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM の配信概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらも概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。